皆さんこんにちは、マイクロソフトの野村です。昨日ビルディングビッグというですね、名前の、クラウドアーキテクチャの、設計のセッションを、差し上げましたけれども、今日 の、 セッションも、引き続きですね、クラウドアプリケーションの、アーキテクチャ設計、に、関する、お話というふうになります。で、今日はですね、ちょっと皆さんに一つお願いがございます。このセッションをちょっとですね、もう少し盛り上げるためにですね、もしよろしければこ の、 URL アクセスしていただけますでしょうか。ちょっと簡単なサンプルアプリケーションをですね、作りまして、いろいろとツッコミどころ満載なんですけども、逆に今日のですね、タイトルに、即した、ような形の話が、後でできるんじゃないかと思います。結果的に私が泣くはめになってもきっと皆さん面白いと思いますので、もしよろしければですね、この今 ffdemo04.cloudapp.net コロンの81番か、83番、両方使っていただいても構いません。またデータは作っても消してもエディットしても自由にやっていただいて構いませんので、お話を聞きながらですね、ちょこっとちょっと退屈だなと思ったら、アプリケーションちょっとアクセスしてみていただければと思います。よろしいですか。大体皆さん URL なんかメモったりだとかアクセスしたりだとかされてますか。はい、じゃあセッションに入りたいと思います。でこのセッションの目的とゴールはですね、昨日のセッションがアプリケーションを設計して、これから開発するぞというようなところ、主に開発段階で の、 お話がメインだったんですけれども、このセッションは運用側の方からフィードバックをもらって、よりそのアプリケーション開発をもっとその改善していく、継続的に改善していくためのデータといったものをインサイトとしてどうやって、取得するのかと、そういったような内容のお話になります。今日お話を聞いた後にですね、この後アプリケーション実際動かしてみてどうなったのかっていうのもお見せしますけれども、クラウドアプリケーション設計段階で運用をいかに意識するのかといったようなことが、皆さん理解できて、それから今日はその運用のデータを取るためにテレメトリー、翻訳すると遠隔測定と、ちょっと固い訳をつけましたけども、これを使って継続的な改善を進めやすくできるなということが理解できれば、よろしいかなというふうに思います。では、私ももともとデベロッパー上がりなので、開発者が行う仕事っていうのはプログラムを作ってアプリケーションを作って、それをリリースする、そうするとなんとなく自分の仕事終わったなっていう気がするんですよね。でも本当はこのリリースされた後、アプリケーションはいわば市場に出ていく、あるいは実際のユーザーに使われるというようなことになるわけですから、いわば開発者にとってはその後のアプリケーションがどういうふうなその、一生を迎えるのかというようなことっていうのは、まるでこういうふうになんか目隠しされたような形で、自分の作ったアプリケーションやソリューションどうなったのかなというようなことをなんか人づてに聞いたりだとか、何かそのバグが起こったぞみたいな話だけを聞いて、で、どこが悪いのかなみたいな感じで、差し戻されてきたりだとか、そういうような形でどうもこう一寸先はなんか闇みたいな感じの、リリースすると逆に開発者の悩みが深くなるみたいな、そんな経験皆さんもしていらっしゃるかと思います。それってなんか大きな目で俯瞰するとこんな形になるんじゃないかなと思うんです。やっぱりそのデボプス的な観点から見ると、そのやっぱり開発段階でその運用を意識したそういう診断するコードですよね。何かまずいことが起きたときにそのデータを取るためのやつ、 それ最初から意識して、まあ、どれだけ設計さアプリケーションを設計されているか、まあ、自分やってるよという方は安心してください、まあ、そうでないな、どうしても後回しだなという方は危険です。なぜなら運用フェーズに入ってから、まあ、やっぱアプリケーション関連 の, その問題といったものが、検知されるのが遅れて、まあ、解決もなかなかされないというような形で、まあ、非常にその運用担当者も困りますし、また何が悪いのかっていうようなもの、まあ、差し戻されてきても自分の環境では動いているというようなことが起きますとですね、いやおかしいですね、自分のところは動いてますね、運用の方はいやそんなこと言ったってうまく動いてないんだよというような、まあ、いわば、そのピンポンのようなことを、まあ、アプリケーションをなんかこう投げ合っているような、まあ、そんな感じ の, ことが始まってしまうわけですね。で、まあ、開発と運用との、まあ、現場での間 の, そういうやり取りだったらまだいいのかもしれないですけども、そのデータをやはりフィードバックをして、もうやっぱりそのビジネス側としてはいろんなそのデータ、定量的なデータも欲しいですし、定性的なデータも欲しいし、まあ、このアプリケーションのどこに今度は投資をしていったらいいのかといったようなその優先付け、あるいはその検証といったものが、まあ、できなくなってしまうということで、まあ、作ったらその作りっぱなしといいますか、せっかくですね、いいコンセプトで始めたんだけど次が続かないみたいなこと、要するにこの、継続的なその改善のサイクルといったものが、すごく遅くなったり場合によっては止まってしまうという、まあ、そういうことになってしまうということを考えますと、まあ、やはり、私デベロッパーとしても運用をその最初から意識して設計をしておけばよかったなと、自分のところにまたブーメランのように帰ってきて、まあ、そう思ってしまうわけですね。まあ、そうならないために今日、有用な情報が、まあ、ご提供できればといいなと思ってるんですけれども、お話を進めるにあたって、まあ、基本的な概念簡単に押さえておきたいと思います。計測、まあ、インストゥルメント、インストゥルメンテーションというふうに、まあ、呼ばれますけれども、これはカスタム監視だとかデバッグ情報だとか、まあ、そういったものを生成しますよね、皆さんね、どんな形であれ、まあ、ログを吐いたりとかすると思うんですけども、そういったようなもの の, その診断 の, その機能そのものといったものをその計測というふうに、言っております。でテレメトリー、遠隔測定というのは、まあ、名前の通りですね、その計測ロギングシステムによって生成された情報というのをそのアプリケーションの外部からですね、そのリモートで収集するそのプロセスのことを言ってるわけですね。つまり計測によってデータを、取ってきて、まあ、その取ってくるため の, そのプロセスっていうのはアプリケーションの内部で取ってるわけじゃなくて、その外部から見ている、そういったような、まあ、プロセスのことをその遠隔測定というふうに言ってます。でインサイトっていうのは、まあ辞書で引くと洞察とか出てきますけれども、ちょっとピンとこないかもしれませんね、すごく、まあ、砕けた言い方をすると、相手、まあ、この場合はお客様と言ってもいいと思いますけれども、このお客様になりきった時に、まあ、どんな気持ちで、まあ、自分たちのシステムやアプリケーションを操作しているのかな、見ているのかなといったようなものを、まあ、何らかの形での反応されますよね。その反応はデータとしてまあ出てくるわけですから、そのデータを通して、あ、お客様は今こんなことを考えてんだな、こんなことが欲しいんだな、こんなことに不満を持ってるんだなというようなものを、その気づきを得るということを、まあ、インサイトというふうに、まあ、申し上げていいかと思います。つまり、これはもう極めてシステムというよりかはもうビジネスに直結するようなその概念ですよね。まあ、皆様が設計して、開発してリリースして運用するそのアプリケーションから得るその気づき、そのすべてが、まあ、インサイトとなり得るということで、まあ、非常に重要な概念だということで押さえておいてください。で、まあ、何が正常な状態なのかといったものをその理解するにおいて、やっぱりその決め事がないといけませんよね。そのシステムの、その、対して、まあ、その遠隔測定だとかモニタリングを、 実装することが、当然重要というお話をこれからするんですけれども、それに先立ちまして、いわばその正常な状態といったものをそのモデリングしておくということが、非常に重要です。でそのモデルの中にはまず、管理エンティティつまり、その何を調べたいのかっていうその調べたいその対象といったものを決めなきゃならないですよね。でその、対象を決めるとその対象に対してどういうふうに、その調べたいのかっていろんなその見方がありますよね。それをアスペクト、アスペクトっていうのはアスペクト思考ではなくて、単純にその側面ということでどういう側面で要は管理されるそのものエンティティといったものをその見たいのかというところ、それから肝心要の、その状態ですね。その何をどんな状態といったものをその正常とするか、異常とするか、これは、要は警告レベルだというふうにするかといったようなものをいわば定義しておく、それが、ヘルスモデルあるいはその正常モデルというようなものです、これを決めておかないと要はそのデータが来たときにそれが、まずい兆候なのか大丈夫なのかといったようなものが、その決め事として、なっていないということになりますから、データはデータのまんまということになってしまいます。で、何かそのトラブルが起きた時の、これはもう皆さん無意識にやってるかと思いますけれども、改めて整理いたしますと、何段階かを得て、それで初めてその問題がクローズするっていうような形になると思います。当然その問題があるかないかといったものをその検出しないとものは始まりませんよね。なので、まずその検出することによってその問題を意識するというその段階から始まりますと。でその問題が一体そのどういうことなのか、何がその動作してなくてどれだけその悪いのかといったようなその分類をしなければいけません。つまり、今本当にすぐに何か対応しなければならないのか、少しほっといても大丈夫なのかといったようなものっていうのは当然優先付けしないとですね、出てきた問題全部対応していたらそれはもう時間もコストもいくらあったって足りませんから、そういうことになります。でそうしますと今度は診断ということですね、つまりこの問題が起きているその根本的なその原因っていうのは何なのかっていうこと、これはいわゆる一般よくなぜなぜ分析みたいなことをなんかこう一般的に言われたりしますけれども、いわゆるその根本的なその原因にたどり着くまで、すぐに原因にたどり着けるとは限りませんから、その診断においてひょっとしたらそういうふうにその深掘りをする形になるかもしれません。でそうして初めて根本的なその原因がつかめましたら そこを修正して回復に至るということですね。その正常な状態に戻すということ、さっきそのヘルスモデルというのをその定義したのはここの回復の段階で何を正常な状態にするのかといったことをここでその決めなければならないので非常にその重要なフェーズになってきます。で、回復したら治ったということで、ここで安心してしまうとまた同じ問題があるいは別のその原因で、また別の問題が出るかもしれないということで、検証、いわばその振り返りというものが必要ですね。問題が本当に解決されたのか、これはまだ深掘りが足りなくてですね、表面的なその問題だけが解決されたように見えるのかといったようなことを、それを判断する材料が、必要です。こういった多分大抵の場合5段階を得て、何か問題が起きたときにそれをその回復させるというようなことになるかと思います。で、このようなものを通じて、結果的に気づきを得る、つまりそのインサイトを得るための、設計のその原則、細かいことはいろいろありますけれども、おそらくこの3つは外せないかと思います。まずシステムからそのログを取るために計測する、測る、何が起きているのかっていうのが、キャプチャーできなかったらもうこれは発生していないということと同じですよね。なので、情報を取るっていうことは、一番最初にやらねばならないことです。それからサービスの振る舞いとその、その振る舞いのそのキャプチャーをして、それを定量化するためには まあ、当然その場合によっては実装しなければならないと。まあ、この実装は実際にコードを書く場合もあるし、ただ単純に構成ファイルを直すだけということもありえますけれども、まあ、何らかの形で要は監視とその警告といったものができるようにそれを実装するという段階がありますと。で、これもまあ一つ重要ですね。クラウドアプリケーションのようなものってのは基本的にはずっと動いてます。24時間、1週間、365日動かすものですから、実行時にそのログを取れるようなその構成が可能なようにしてほしいわけですよね。今度こういう情報を取りたいと思ったときに、いちいちサイトを止めるわけにはいかないので、その実行時に要は構成を追加したりだとか変更したりだとかして、その新しいそのデータを取って新しい気づきが得られるような形、まあ、こういったようなものを意識してその設計をする必要があります。で、まあ、遠隔測定テレメトリー その基礎とインサイトということなんですけども、そのデータをまあ取りますと、インサイトに至るまでの段階というものを大きく分けると3つの段階があると思っています。まず1つは当然その収集するということですね。データをその収集するためにはアプリケーションをその計測しなければいけませんし、その計測されたデータといったものをその分析するためにその配信をするというようなことが必要だったりします。場合によってはそれを保存しておいて後で分析にかけるというようなことがあります。まあ、これが第一段階。第2段階は、まあ、本丸 その分析のところですよね。まあ、分析の仕方っていうのはそれこそ分析するため そのツールやテクニックっていうのはいろいろございます。そのデータを集約したりだとか、ピボット、まあ、Excel なんかを使って、見たりだとか、そのパターンをまあ見ていくだとかっていうことで、まあ、大量 そのデータを、まあ、いかにですね、そこをなんかフィルタリングしたり加工したりだとかっていうような形でそのパターンを見出すか、まあ、そのための要は重要な段階がまあ当然その分析っていうことになります。でそれを最終的にはその利用をして、そのデータを完全にそのインサイトに変換するということで、まあ、ここは非常にその人間のまあスキルっていったものがまあ重要になっているところではありますけれども、まあ、同時にまあその生のデータを大量にまあ送りつけられても困りますので、まあ、ここで要はここもまあツールやテクニックを使ってですね、まあ、実際にそれをビジュアライズしたりだとか、ここはこういうふうに見てくださいみたいな形である程度そのデータを整えるっていうようなことも、まあ、場合によってはこの段階でまあ必要になってきます。まあ、こういうその3段階を経てデータがまあインサイトに変わっていくということですね。でまあ、皆さんはほとんどその技術者の方だと思いますので、主にその目線といったものは、まあ、アプリケーションやインフラの方にまあ注がれることが多いかと思います。ただ先ほど申し上げましたように、このインサイトを得る、気づきを得るということは何のためにそうするのかというのは、やっぱりその継続的なその改善のためですよね。つまりそのビジネスを改善させるためですから、その上にアプリとインフラの上にユーザーの観点とビジネスの観点というものが必要だということですね。まあ、ユーザーというのはまさにそのクラウドサービスにアクセスしていただいている、まあお客様、もしくは将来お客様になるかもしれない人たち、まあ、その人たちの、まあ振る舞いといったものをこのデータからどういうふうに読み取るのかというその視点、当然必要です。それから自分たち そのビジネスですね。そのビジネスがこのアプリケーションを動かすことによってうまくいっているのか、うまくいっているのかといったようなものは、まあ、例えばその KPI だとか、まあ、そういったものを、まあ、物差しとしていってですね、まあ、その、まあ、ギャップ分、フィットギャップ分析などをまあ経てですね、でそれでここを直さなければいけないとか、これはやめようとか、まあ、そういったような判断をするため そのデータとして、この、まあ、インサイトを、まあ、確実獲得されたそのインサイトといったものを、まあ、利用するというような形で、まあ、全部でインサイトっていうのは大きく分けるとその4つの段階があるっていうことをここではお伝えしておこうと思います。では、先ほどの、まあ、3つの段階の、まあ、お話をもう少し掘り下げてみましょう。まずデータ その収集ですけれども、まあ、その収集の中で意味のあるそのデータを、まあ、 シグナルと、それから、意味がないように見えるものをそのノイズというふうに、ここでは定義します。で、意味のあるそのデータシグナルの特徴といたしまして、4つほど種類を分けられると、特徴付けられると思います。それは連続しているか、いわばその、個別なのかといったようなもの、連続しているものはまさにそのパフォーマンスカウンターで流れてくるような、CPU やメモリやネットワークのその情報なんか、ずっとこう見ていってですね、で何かその問題が起きたらどうすればいいのかっていうような形になりますよね。でログなんかを取ってるやつっていうのはどれぐらいのその頻度、定期的にやってるかもしれないし、あるいはその、何かことが起きた時だけそのログが測れるというようなことが考えられますので、これはどちらかというと個別のものだというふうに、理解していただければよろしいかと思います。あと、情報コンテンツ、どのくらい の, その情報量を含むのかということで、これも連続の場合とその個別の場合というのがありますけれども、連続している場合というのもその要はどの程度の間隔でそのサンプリングしていけばいいのかなというのはありますよね。その対象となるそのサービスによってこれはひょっとしたら要は秒間で取らなきゃならないかもしれないし、場合によっては1日に数回取ればいいかもしれないし、その辺の頻度といったものも要はそのインサイトを取るためのですね、インサイトの元のデータを取るため の, 感覚として持っておかなければならないということですね。で個別に取る場合は要はこれってどんどんどんどんその時間が経つにつれてデータが膨らむ傾向にありますから、どれをその保存したりだとかどれをフィルタリングするのかと、そういったような視点が必要になってきます。でアクセスタイプ、これはプッシュ型で取るのかプル型で取るのかと、プルの場合っていうのはおそらくその定期的にそのポーリングすることが多いかと思いますけれども、同じそのシステムに対しても最近はそのプル型で取る場合とそのプッシュ型で取れる場合とありますよね。例えばそのシグナル R みたいな技術を使えば情報がプッシュされて来ることができますので、何かその情報をリッスンするような形で作っておいてそれを取った時にフィルタリングしたりだとか間引いたりだとか、そういったようなことを同じようなその同じシステムの中でもプッシュとプルを切り替えることができます。そして4番目、アンビエントかアクティブか、アンビエントってなんかこう環境音楽みたいな形でよく言われますけども、まさにですね気づかれないうちにずっと要はその撮っているっていうような形、まさにそのさっきのパフォーマンスカウンターみたいなものっていうのは特に意識しなくてもずっとそのデータが流れていってますよね。それは何らかのその構成が必要かもしれませんけども、ある時に見たいなと思った時にはもうすでにデータが用意されているっていうような状況です。アクティブっていうのは何かそのイベントが起きた時に要はシグナルを発生させるっていう形で、これはアプリケーションやシステムの中にその計測の仕組みっていったものを実際に実装することが多いです。ただその収集においてはいくつかのその課題があるかと思っております。あまりその頻繁にですねデータのその収集に励みますとですね、パフォーマンスにやっぱりそのインパクトを与えてしまう形になります。なのでずっとやっぱりそのデータを取っておきたいといったものは取れるものは取っておきたいというのは確かに開発者のですね心情かと思いますけれども、それをどれぐらいの要は頻度でなるべくその、要は本当 の, その提供すべきそのサービスにインパクトを与えてこう影響を与えてしまってはいけないので、どうやってそのを取るのかと、そのためにもその遠隔測定といわれるような、外部から要は非同期的にデータを取るための、仕組みといったものが効果的なんですけども、この辺どの頻度ぐらいで取るのかというのは非常にその重要な意思決定のファクターになります。それから収集してそれを配信する分析のために渡すときに、そのまま入った生のデータで渡すのか、ある程度その修正するのかと、修正すればもちろんその分析しやすいですけども、ひょっとしたら大事なデータが落っこってしまうかもしれませんので、これもやはりそのテクニカルな問題だけではなくて、それを設計するアーキテクトのやはりその知識や経験といったものが求められるところです。 で、そのデータを発行する前に、ひょっとしたらもう、そのままホイと渡すんじゃなくて、ある程度こちらの方で収集の段階で、フィルタリングして集約するよというようなことも、あり得るわけですよね。例えば、IoT の、時代になってくると、本当にいろんなところからいろんなデータが大量に、出てきますから、それをその分析データにかける前に、ある程度、ノイズとなるようなものは、取り除いておくかっていうその考え方もありますので、その辺の、そのデータをどこの段階でどういうふうにその加工したり修正したりするのかっていうのは、一つのやはり意思決定のポイントになってきます。で、相関するトークン、トークンと言ってますけども、相関するその要は管理対象ですね、その辺を識別していって、収集する。つまりこれとこれっていったものは、どういうふうに関係するのかっていったようなものを、意識して取らないと、全体像が見えづらいっていうのもありますので、ここも重要なファクターですね。で、最後、そもそも何を知らないのかを知らないっていうようなことです。取れるものが見つかれば、分かっていれば、それは楽ですね。あとはもうテクニカルな問題です。でも、そもそも何を要は取ったら、要はこのアプリケーションが継続的に改善できるのかっていったもの、よく考えてみると、意外とこれって重要な話ですよね。要は初めてその市場に出すもの、あるいは自分たちにとって、要は未経験なタイプのアプリケーションを出す時っていったものは、その改善するとしても、それ将来には向けてですから、どういうデータを取っておけば改善できるのかっていったものが分からないっていう、意外と言葉遊びみたいですけども、重要だったりします。絶対的な解はないんですけれども。で、その、データを取って、それを分配する場合も、ストリーミング形式で、要はずっと連続してその流していくのか、あるいは定期的にまとめていって、バチ形式で、まとめていくのか、これによっても、対象となるそのサービスのその種類といったものを意識しなければいけませんよね。例えばストリーミング形式でやると、まさにこういうそのいろんなそのデバイスからずっと連続的にデータが流れていったりしますから、ひょっとしたらクレジットカードが不正に使われたみたいなものをその検出する際にですね、自分が実はその行っていなかったところで、その要は買い物が大量にされましたよっていうような、その履歴がすぐに見つかるみたいなことっていうのは、こういうストリーミング形式でデータをさーっと流していくと、本当にその一気通貫的にですね、要は分析からその情報といったものが、インサイトに変換されていって、すぐに要はそのクレジットカードの使用を止めるといったようなこと、そういったようなそのサービスの質の向上に、つながったりもしますので、どういうふうな形でデータをその流していくのかっていったものが、ビジネスの、その、やり方によってですね、また変わってくるかと思います。で、次に分析です。で、このインサイトに向けてどういうふうに分析するのかっていうのも、先ほど出ましたよね、4つの段階、ユーザー、ビジネス、アプリ、インフラというふうに、ございます。ユーザーの視点だったら、やっぱりそのお客様に対していいエクスペリエンスを提供できてますかと、それは非常にその可用性が良くて、いつでも使えるというようになってますかとか、すぐにその要は欲しい機能といったものがお客様に提供できてますかみたいな形の、そういうような視点で、分析をされることになりますし、ビジネスの視点では、どれぐらいの、その要はユーザーがアクティブにいるのかと、ユニークに来ているのかと、あるいはどんなデバイスでアクセスしてきているのか、どこから来ているのかと、そういったようなものを見ていく形になります。アプリケーションやインフラですと、今まで皆さんがよくやっているような形とは思いますけれども、アプリケーションですと、そのサービスでその運用の、実際ですね、ウェブに対するリクエストだとか、データベースの、その呼び出しの頻度はどれぐらいだとか、ストレージはどれぐらい使っているのかと、そういったような視点で分析されますし、インフラですともっと低レベルなところで、要は、そのデプロイしたそのキャパシティは足りているのかだとか、そのアプリケーションの、 状況といったものは、まあ、インフラレベルでその正常に動いているのかといったような、まあ、そういったようなあの視点で分析されるかなというふうに思います。で、そういったあの、まあ、分析を通じて、まあ、どういうふうに、まあ、その分析をしていくのかというようなあのことも、まあ、いくつか の, そ の, だあのタイプに分かれるかと思います。まあ、あのデータをですね、まあ、どのくらい早くあの要は気づきを得るために新しいインサイトにするべきなのかということによっては、まあ、あのすぐにその反応しなければならない場合と、まあ、報告つまりその情報としてはまあ見ているんだけれども、まあ、あの比較的その問題がなさそうなので、まあ、引き続き継続的にそれを見守っているというようなことが、まあ、あの分析の段階で、ありますよね。あと先ほど、まあ、何をあの知っているのか知らないという話がありましたけれども、あのその、質問自体をその知っている場合とそうでなくて探索的に要はその分析をしているという場合もありますよね。いろんなあのデータを見ながら分析をしながら、あ、これは実はこういうふうなことを自分は知らなかったんだなっていうようなことを、まあ、あの理解するためにあの分析を使うと分析するというようなことがあるかと思います。でその気づきを得るためにどれぐらい の, そのデータが必要なのかっていうあのものと、どれぐらい の, その期間にそのデータをですね、貯めといたものを、まあ、あの見ていって、まあ、分析をするのかっていうそのモメンタムとその期間の問題があります。で4つ目、インサイトを得るためにあのどこからそのデータをソースを取ってくればいいのか、それから、まあ、そのデータは要は、あるあの場所から集約的に取っていくのか、あるいは要は、いろんな分散あのしたところから取っていくのかと、まあ、そういったようなことも、まあ、ございます。で、まあ、3つ目、利用ですね。利用 の, そのパターンといたしましては、まあ、通知と反応とその調査ということがございます。まあ、ここはもう最終的にその分析されたデータといったものをどういうふうにその利用するのかという形ですけれども、それまあ例えば標準的なそのダッシュボードを使って、まあビジュアルにですねその情報自体を まずはその見せるということに対してあのフォーカスする、まあそこから何をするのかといったものはあの特にその設計者自体はあのあまりあの意識しないで、とにかくそのまあ、情報をその通知するというところに、まあ、一応あのフォーカスを置いておくという場合、それから、反応、何かその変更が出た場合 の, そのイベントに対してどうリアクションするのか、場合によってはこれもう自動化しなければならない、自動化するための仕組みといったものを入れておかなければならないという場合はもう少しその踏み込んだその利用 の, そのパターンといったものをまあ提示している形になるわけです。例えばそのアラートを出したりだとか敷地がその超過していったりだとかっていうことになると、なんかメールを送って、異常を伝えるだとか、あるいはもう自動的にその、修復作業を始めるようなワークフローを起動するですとか、まあ、そういったようなものっていうものは反応というようなあの、形になるかと思います。で、まあ、もう少しいろいろと、まあ、調査したいっていう場合もありますよね。これはもうあのデータ の, その塊データセットといったものを、まあ、アドホックに使ってもらうためにそのできるだけその、まあ、正確 で,、まあ正確でまあ、たくさん の, そのデータといったものを要は、異なるそのピボットですとかビューだとかといったものを、まあ、結合しながらですねあの、まあ、どうぞいろいろとあの調査してくださいというような形で、まあ、利用させるという形です。これはやはりその、アプリケーション側の方に、まあ、診断機能といったものを、まあ、あの入れておいて、まあ、それで、まあ、動作させるというような形で、何かネガティブなものが出てきたら、まあ、それを通知したり反応させる。で、それによって要は解決策をそれを使っているユーザーの方に、まあ、調査してもらうためのデータとして渡すという。あるいはさらに要は、質問を要はあのするためのですね、あのデータをまあ渡していって、もっともっとその深掘りをしてもらうというような形の、まあ、データの使われ方といったものを意識するということになります。 で、まあ、こういった、要は計測と遠隔測定のですね、まあ、選択肢、実はもういろいろたくさんあるし、皆さんが使っているものもあるかと思いますが、今回ちょっと私がお見せしたいのは、アプリケーションインサイツというですね、まあ、ビジュアルスタジオオンラインで今、プレビューで使えるようになっているんですけども、まあ、新しいその計測と遠隔測定のための仕組みをお見せしたいと思います。皆様、さっきの、アプリケーションですね、ウェブの方に何回かアクセスしていただいたと思うんですけれども、まあ、そのデータをですね、まあ、可用性の観点から、あるいはパフォーマンスの観点から、利用量の観点から、まあ、そういったようなものをダッシュボードとして提供しているのが、まあ、このアプリケーションインサイトというものです。では、ちょっとどうなってるのかなっていうのをちょっと自分でもドキドキしながらですね、お見せしたいと思います。では、よし。ちょっとですね、これがアプリケーションインサイトの、まあ、ダッシュボードという形になります。ここビジュアルスタジオオンラインとありますよね。今私の、作ったアカウントで、ビジュアルスタジオオンラインの今トップページを開いておりますけれども、そこに、トライアプリケーションインサイツと書いております。ここの下にあります青いこのエリアをクリックいたしますと、アプリケーションインサイトのための、まあ、ダッシュボードが現れてきます。このダッシュボードっていうのは、まあ、カスタマイズすることができましてですね、こっちちょっと戻しますけれども、まあ、この辺のサマリーのその情報だとか、あるいはこの下に最初からいくつかのですね、メトリックスっていうのが、まあ、出ておりますけれども、この左側のですね、左側のこの鉛筆の、まあ、アイコンをクリックいたしますと、まあ、このようにエディットのモードに変わりましてですね、これを大きくしたりだとか、あるいはこの、ボードを外したりだとか、また新しいメトリックスをここに貼り付けたりだとかというようなことが、まあ、簡単にできるようなものになっております。で、ちょっと、すいません。で、いよいよ、まあ、皆さんがアクセスしてきた、まあ、結果をちょっとお見せしたいなと思いますが、よし。一回セーブしましたけど、ですね。で、まあ、このアプリケーションインサイトの中で取れる、まあ、最初から取れるですね、項目っていうのが、まあ、いくつかグルーピングされているんですけども、まあ、アベラビリティ、パフォーマンス、ユーゼージ、まあ、ダイグノスティスティックス、まあ、この4つが大きなその括りになっております。で、アベラビリティっていうのは名前の通り、まあ、その、サイトのですね、可用性をその見ていくためのメトリックスが、まあ、ダッシュボードに、まあ、出てくるっていう形です。まあ、そんなに激しい使い方は皆さん多分しなかったんだと思います。今ですね、ランディングページというところで、まあ、ルートのそのページがどれぐらいの、アベイラビリティのその推移があったのかっていうものを、まあ、見ております。まあ、こんな形でですね、緑の点々っていうのは、これは呼び出しがですね、まあ、成功したという印です。何か要はタイムアウトなどが起きた場合にはバッテンがついたりしますけれども、まあ、今は一応まあ、反応はちょっとバラバラだったりもしますけれども、まあ、アベイラビリティとしてはまあ100%ということで、まあ、これはサンプルですので、そんなに激しいことはまあ起きてないみたいな形ですね。で、ちなみにこの、アベイラビリティのそのメトリックスっていうのは、単純にその URL をまあ叩くっていう形だけではなくて、まあ、今これお見せしているところは、これ そうですね。これちょっとお見せしたいと思いますけれども、ここにですね、ビジュアルスタジオウェブテストファイルっていう書いてありますね。項目がありまして、今 ffextranetprod.web テストと書いてあります。これ何やってるかっていうと、あのビジュアルスタジオのそのウェブアプリケーションのそのロードテスト用のですね、ファイルといったものをあの再利用する形で、あの直接このアプリケーションインサイトにそのウェブテストの定義ファイルっていうものを読み込ませているんですね。つまりあのビジュアルスタジオの中ですと ID の中ですと、まあ、手動でこれをあのやってたりなんかするんですけども、このアプリケーションインサイトにこのウェブテスト の定義を読み込ませると、要はあのこのテストの中身といったものを自動的にぐるぐるぐるぐるそうあの回してくれるっていうような形で、まあ、自分は何もしなくても、まあ、夜寝てる間でもご飯を食べてる間でも、まあ、それをあの要は、ロードテストをやってくれるっていうその便利な機能を持っています。でしかもですね、今、まあ、あの Azure についてはその16箇所に要はあのリージョンがございますけれども、この16箇所の中から、まあ、好きなところを選んでですね、ここから要はあのウェブテストのための要はあのリクエストを上げてくれっていうようなことができるようになっています。まあ、私は今、日本、まあ、川口と書いてますけど、まあ、東日本ですね、それからシンガポール、香港、それから US に5箇所というふうに取ってて、あの、まあ、私は今日本に住んでるんですけども、要はあの US やシンガポールや香港からも要はこのテストを投げるというような形ができますので、まあ、一人で要はいろんなあの場所から要はウェブテスト、ロードテストができるというような、まあ、非常に便利な機能も持っているという形になります。で、パフォーマンス。これはですね、まあ、今あのデフォルトでは、レスポンスタイムと それからあの、まあ、ロード あの平均時間といったようなものが、まあ、こういったような形で、まあ、折れ線グラフと、まあ、棒グラフの形で、まあ、あのそれぞれ その時間とそれから割合というような形で、まあ、出てまいります。でその他にも、まああのエクセプション、まあ、例外がどれぐらい その頻度で出ているかとか、まあ、CPU どれぐらい使っているのかと、まあ、あまり使ってあのおりませんね。でネットワークなんかちょっと一回ピンとあのスパイクがあったみたいですけども、まあ、こういったようなものがまあ時系列でまあ見ていけると。で今私はあの要は直近の1時間しかあの見せていませんけれども、最長でまああの7日間ですねの要はあの履歴っていったものが見れると、まあ、例えば、昨夜から数えてまあ12時間ぐらいにしますと、まあ、こんな形で、まあ今グラフがですねあの直近の1時間から、まあ、あの前のその12時間分のですねあのデータといったものにまあ切り替わっていくっていうような形で、まあ、これをちょっと見ているだけでもあのなんか傾向といったものがまあ見えてくるのかなというふうに思います。でちょっとまあ面白いと言いますか、なんかこれってあのいろいろと要はあのユーザー その傾向といったものが見えるなっていったようなものとして面白いのは、まあ、ユーゼージの中 そのいくつか そのエンバイロメント の情報ですね。これ今お見せしているのはあの、まあ、どの そのオペレーティングシステムからあの自分のクラウドアプリケーションにまあアクセスしてきたのかといったようなものをこういうふうにまあチャートで出してくれるというようなものです。まあ、あの Windows だけではなくて、まあ、あの MacOS からもまあ来てますし、Windows サーバーからも来てますねと、まあ今セッションそんな多くなくて、まあ、49でアクティビティはまあ4万9000ぐらいという形ですけども、それをまあさらにですね Windows はまあどのバージョンで、アクセスしてきているのか、まあ、Mac もあの同様ですね、まあ、iOS やあの Android でも、まあ、おそらく今皆さんがアクセスしてきてくれたのかなと思いますけれども、まあ、そういったようなものもまあ取れると。またあのどのようなそのデバイスをまあ使っているのかなという形で、これまあ一つスクリーンの、解像度みたいなものも、まあ、取れておりますね。まあ800、600、まあ、これはあのスマートフォンでしょうか、あのいろんなその解像度であのアクセスしてきているのがまあ見えますし、 このランゲージに関しましては、多分私が仕込んだですね、ウェブテストの方がどちらかというと効いているかと思いますけれども、まあ、どんな言語で、まあ、アクセスしてきているのかということで、まあ、ある程度どこからアクセスしてきているのかといったようなものの、まあ、参考にもなりますということで、まあ、なぜかダッチとかスパニッシュとかフレンチとか、なんかこう不思議な言語でなんかアクセスしてきているのが見えたりしますけど、まあ、それはおそらくウェブテストの方でいろんなところからアクセスしているのも効いているかと思います。まあ、こんな感じでですね、まだアプリケーションインサイトってプレビューのその段階なんですけれども、こんな形でそのいろいろと面白いそのメトリックスといったものが標準でその取れるような形になっております。で、このアプリケーションでこのメトリックスを取るためにやっていたものっていうのは、アプリケーションインサイトのためのエージェント、これはマイクロソフトモニタリングエージェントっていう、システムセンターで使っているものと同じものを使っております。それを要はエージェントとして仕込んでいって、構成ファイルに、その構成を情報を入れていって、ここにデータを流すため の, 要は情報を、アプリケーションインサイト側の方に渡してあげるという、その最低限のことしかやっておりませんけれども、それだけでこれだけのものが取れてしまうというのが、非常に面白いなというふうに個人的にも思っております。もう少しお話ししたいことまだまだたくさんあるんですけれども、ちょっとお時間の方も迫ってきておりますので、まとめに入ろうかなというふうに思います。今時のアプリケーションといったものはいろんなそのコンポーネントがつながっているような形になりますから、どこからその情報を取るのかといったものも整理しておかなければなりません。私はこれを6つぐらい の, 要は入り口に分類しておりますけれども、先ほど申し上げました通り、グローバルなその16箇所から、URL でピングさせたりだとかウェブテストをさせるというところから、ユーザーの振る舞いを観測するため の,、データ、このダッシュボードから、どういうふうに読むのかっていう、そのソースを、定義すると。それから今日はお見せしませんでしたけれども、開発者が実際にもう少し細かいですね、トレース情報を取りたい場合には、まさにダイグノスティックス、診断機能の API を持ってますので、そこからそのログを発生させるということができますので、いろんなところからそのアプリケーションの内部で、そのデータ の, そのソースになり得るということですね。で、振る舞いの観測に関しては今デモで、お見せした通り、コーディングをしなくても、これだけ取れるよっていうようなものが、ある程度そのプラットフォーム側の方から、提供されております。また従来通り の, そのシステム側 の, そのパフォーマンスカウンターというものを持っておりますし、これはちょっとメタなレベルでの遠隔測定という形になりますけれども、先ほど申し上げました通り、動いている間に要はメトリックスを変更したり追加したりというようなその仕組みといったものも、要はデプロイやその構成をその変更することで、止めずにですね、調整することができるという、そういった意味ではアプリケーションインサイトはずっと申し上げてきましたようなその設計の要は、要素といったものをきちんと満たされているという形になります。で、先ほど申し上げました通り、このマイクロソフトモニタリングエージェントっていう MMA っていうその一つのエージェントでですね、Windows サーバーと Azure に対して同じエージェントソフトウェアを使って、一つはクラウド向けにアプリケーションインサイトというその機能が、今回、プレビューで提供されておりますと。で、同じ仕組みで今まで通りそのシステムセンターも使えますという形になりますので、まさにマイクロソフトが強みとしているそのハイブリッドな環境といったものが、いわば、その運用のため の, その設計にも生かされているという形になります。どうでしょうか。皆様ですね、非常にその最初はその診断するため の, その要は仕組みといったものをその設計の中に入れるということがですね、ちょっと大変だなというふうに思っていらっしゃったとかとも思いますけれども、今のようなその仕組みを使って要はできるだけ楽に要は診断の仕組みを作ってですね、あとはそれをインサイトに変えるための要は知恵出しの方に、皆さんの要は 知見をですね、まあ、ぜひ活用していただきたいなというふうに、思っております。まあ、まとめといたしましては、改めて運用を意識した設計といったものは、まあ、非常に重要ですと、いうこと、まあ、遠隔測定のその基礎といったものをいろいろとですね、整理させていただきました。で最後に遠隔測定ツールとしての、まあ、アプリケーションインサイト、まあ、簡単ですけども、まあ、デモをお見せいたしました。で参考情報といたしましては MSDN とかチャンネル9とかに、まあ、ございますのでぜひご覧ください。で余談ですけれども今 .NET 開発テクノロジー入門という本が、まあ、新しいものがですね今日経 BP さん のブースにて 10% 割引で先行販売中ですので今日お見せしたテクノロジー .NET がベースになっておりますので、まあ、こちらの方も合わせてご覧ください。はい、じゃあ私のセッションはこれで終了させていただきますが、まあ、最後にぜひアンケートにご協力願います。でこの後私Ask the Speakerの方に参りますので、まあ、まだ要はお話ししていないような部分とかここは分からなかったっていうような部分ぜひ聞きに来ていただければと思います。アンケートの方はなんかお答えするとこういうまあ、グッズがもらえるそうなのでぜひご協力をお願いいたします。はい、ではこれで私のセッション終了させていただきます。どうもありがとうございました。